ご神君、一つ欲得にふけりて身を苦しむることなかれ。下切りすずめの昔話そのままに、苦しんでおる人のなんと世の中に多いことか。形なきものそれは徳である。徳は持ちににもならず、あの世にも持っていけ、子孫にも残すことができる。小欲を捨てて大欲に生きよ。この世で一番強いものは欲を捨てたものである。道に基づけば欲を捨てることができる。欲得にふけりて身を苦しむることなかれと、ここでおっしゃっておられる欲は、この小欲を捨てて大欲に生きよとも師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。その小欲ということでしょうかね。大体はこの欲でしょうね。いわゆる小欲、小さな欲、尻私欲ということでしょうね。我情我欲ということの欲、わがまま、自分さえ良ければよいというのでしょうか。自分が得になるということの欲ということでしょうかね。教祖様もご晩年には、私にも欲がありますと、大きな欲がありますと、それは人を助けたいという欲がありますとおっしゃっておられたようですけれども、そのこれなどは、その小欲を捨てて大欲に生きよと言われる、その大欲ということでしょうかね。いわば私ども人間のやっぱり小さな欲、いわゆる尻私欲という言われる欲、そこから、そこを捨てたというのでしょうか。昨日申します、一旦白紙になって、そしてそこから湧き起こってくるところの欲、これはもう尻私欲を捨てた先の神様の欲と言いましょうか。神様が人を助けたいと願われる、その神様の欲というものを我が欲とするというのでしょうかね。そのいわゆる人を助けたいという、そういう欲を持つということになりましょうかね。昨日は面白い成り行きと言いましょうか、体験をさせていただきましたが、そのここ数日話しております、その電球が、そのビデオを撮るための照明の電球が一つ壊れたと、そのことからその代わりになるものをまたどうしたら照明が、まあより良い照明というのでしょうか、ができるのだろうかと、いろいろに検討させていただき、その今まではその一つのスタンドに三つ明かりがついていますが、その明かりの、まあ電球ですね、それを一個一個つけたり消したりしてたわけですね。それで一つのスイッチが壊れてしまった。一つのスイッチが壊れると他の電球もまた使えなくなるようなことになり、また残りの二つをつけたり消したりしていると、それもまただんだん、まあこれはスイッチが摩耗するということでしょうね。で壊れる。でそこでその大元、そのいわゆる電球のスイッチはつけたままにして、コンセントの方にスイッチを置くと。そうすればそのコンセントの方のスイッチを入れると、2つなら2つ、3つなら3つの電球がいっぺんについたり消えたりすることになりますね。その方が、まあスイッチにとっては、電球についているスイッチにとっては 優しいだろうと、長く持ててだろうというようなこともありますし、まあそのいろいろなことからそのスイッチを、まあ足りない分を昨日買いに行かせていただいたのですけれども、その買いに行くところが普通のお店に行きますとやっぱりそれなりの金額がいたします。それで昨日行かせていただきましたところはワシントン大学が、まあ割と近くといっても車で30分ぐらいですかのところにありますが、そのワシントン大学の何て言いますかね、払い下げ品を毎週火曜日にある時間、決まった時間にしておられるのですね。普通はその特別のオーガニゼーションとか、いわゆるノンプロフィットオーガニゼーション NPO あたりに下げられるのですけれども、週に1回火曜日だけは一般の人にも公開して一般の人にも販売される、まあ払い下げ品、払い下げをですね、という日に昨日はちょうど当たっておりました。そしていろいろなものがその大学で使った使い古しのものであったり、もう使わなくなったいわば余剰品であったり、まあ中には買いすぎたものもあるのでしょう。いわゆる払い下げ品ですね。その中に結構使えるものがあったり、安くて手に入るものがあったりいたします。中には机であったり椅子であったり、まあ思わぬものがあったりいたしますが、まあ自動車も中にはオークションで出ていたりしますね。昨日はフードトラックがオークションで出ていたようですが、まあそういうまあ宝探しのようなこともありますが、まあテレビでニュース番組かなんかで取り上げられたこともありましたけれども、そこに行かせていただき、まあ必要なものを購入させていただき、そのちょっとした箱ですね、箱に布がありましたから、その箱に入れて両手で持って駐車場まで、駐車場といってもそこにはありませんから、近くにショッピングセンター、ショッピングモールのようなところがありますが、そのショッピングセンターの駐車場に車を止めて、その大学の払い下げ品の売り場まで行って、そこからまた近くのショッピングセンターの駐車場まで、箱をまあ両手に抱えてと言いましょうか、両手で持って帰ってきておりました。そうしましたら、そのショッピングセンターの駐車場の近くになったところで、その若者たちとすれ違いました。その大学の学生さんだと思うのですが、まあ近くですからね、その3人組の男の子たちでしたが、別に何の気はなしにすれ違ったのですが、そして何かすれ違った後に声をかけてくれたのですね。何か言ってるなと思って振り向いて聞いていましたら、私が持っていた箱が、まあ私が重そうに持っていたのじゃないかと思いますね。それを運んであげましょうというわけです。その車のとこなら車のとこ、まあまあ目的地までと言いましょうかね。その箱を持って行きましょうかと、いわゆる自分たちが運んでいきましょうかと、まあ親切に声をかけてくれたわけです。まあこんなことは初めてでしたね。ただすれ違っただけの子どもたち、まあ私どもからすれば子どもたちですね、20歳前後でしょうかね、その若い男の子たち3人組でしたが、いわばその重そうな私が持っている荷物を持ちましょうと、そしてその車のところまで運びましょう、運んであげましょうというわけですね。まあ幸い、まあ それほど重いものでも、これが私が手に余るような重いものであったならばお願いしたかもしれませんけど、まあそれほどでもなかったし、もうあと 2,3 分歩くとその駐車場に着くというところでしたので、まあ大丈夫ですと、まあ自分で持てますから大丈夫ですと、その場ではお断りをしたのですけれども、これは神様が何かおっしゃっておられるなと、今までそういう体験は初めてでした。その子供たちが、まあ私を助けてくれようとしたわけです。今まで例えば私が人様のそういうものを見て助けてあげようとか手伝いましょうと言ったことがあるだろうか。そのそれこそ行きずりの人、道を歩いている人、その重そうな荷物を抱えている人に持ちましょうかと、持って差し上げましょうと言ったようなことがあるだろうかと、まあ自分の身を思うてみたときに、まああまりないですね。一回だけありますか。何か交差点でその歩道で倒れている人を見て、車で見かけて慌てて車を止めてその人のところに近寄ったことが一遍はありますけれども、それもう十数年前ですね。それ以外思い当たりませんね。これは神様がその人の助かるお役に立つというのでしょうか。積極的にこちらが重い荷物を持ちましょうかと、手伝いましょうかと、そういう心を持てとおっしゃっておられるのだなという感じがいたしました。師匠大坪宗一郎氏のもとで新人の稽古をさせていただく、そして私どもが目指すべき心、それはもちろん天地垣付にあります和らぎ喜ぶ我が心ということですけれども、昨日は昨日でしたか一昨日でしたか、その我が心の我の心、我の心の内容は、ただ自分の願いが叶って喜ぶとか、自分が得をするから喜ぶという喜びではないのだと、まあもちろんそういう喜びも含まれましょうけれども、そうではない、もっと神様に喜んでもらう、そしてその神様が喜ばれるその神様の喜び、まあそれは私どもがそれこそ、まあいわゆる善行を積んだ時といいましょうか、あるいは神様のお心にかなう素晴らしい美しい心を私どもが持った時、その私どもの心根であったり行動であったりしたものに神様がお喜びくださる、神様が喜んでくださることを私どもがさせていただいたときに、その神様が喜んでくださるその神様の喜びが私どもに照り返ってきた、その喜びこそが本当の和らぎ喜ぶ心の我が心の内容ではなかろうか。我の心ですね、我の心の正体内容というものは、神様のお喜びが私どもに照り返ってきて私どもが喜ぶ感動をするというのでしょうか、そういう喜びではなかろうかという話でしたが、その神様に、まさに神様に喜んでもらおうとする信心、神様に喜んでもらいたい、これは師匠がおっしゃる親孝行の信心ということに行き着きますね。その親孝行、信心は親に孝行するも同じことぞやと、いわゆる親に喜んでもらいたいというものですが、その我の心、そしてその和らぎ喜ぶ我が心をいただくためにはどうあればよいのか、また哀楽に縁が求めるところの私どもが、また魔法式心というもの、 それは天地日月の心だと。教祖様が天地日月の心になること寛容なりと教えてくださる。師匠はそれを天の心と、与えて与えて山の麗しの心だと。無条件に与える心。地の心とは受けて受けて受け抜く心。そのどんなものでも不平不足に言わず、一言も言い返すこともなく黙って受けて、その事柄を自らの心の根肥やしとして、そこに美しい花を咲かせたり、おいしい果実を実らせる。そういう日月の精進と、それが日月の精進をもってなされる。いわば日月の精進、日や日のお天道様やお月様が、今日は疲れたからもう休もうと言われるようなことはない。しかも毎日決まった時間に、まあ出てこられるというのでしょうか、天地の運行、正確無比な天地の運行、そういういわば実意な心、実意丁寧な心を持って行事させていただく。そういう天の心、地の心、そこに日月の心の精進、ここを目指すのだと。愛楽理念が目指すところ、人間の心が天の心を、地の心を、日月の心を身につける。しかも私はその天の心というものを、与えて与えてやまぬ麗しの心、無条件に与える心、それはさらに人の助かりを祈る心だといただいております。いわば天の心とは人の助かりを祈る心だと、願う心とでも言いましょうかね。そして師匠は信心のを山登りに例えておられますね。その山登りの、まあ、頂上に登る、頂上に登るとすれば、その山登りの頂上の8合目まで、これは地の心、泥の心、受けて受けて受け抜く心、受けて自らの心を肥やしていく心、この泥の心で8合目まで登ることができる。あとの2合は天の心でと教えてくださいます。そのあとの2合、てっぺんまで登るには天の心がいるわけです。与えて与えてやまぬ無条件に与える麗しの心、しかもそれはなぜ与えるのか、人の助かりを願う、そこに与える心。いわば裏を返せば、人の助かりを願う、祈る心だと私は思うのですね。これは人様に喜んでいただく心とでも、そう表現もできるかと思いますが、その ただ喜んでもらうというだけでもありませんでしょうけれどもね、助かるということの内容が一時的な買い染め的な助かりもあれば、未来永劫助かるという真の助かり、人々の真の助かりを願うという願いもありましょうし、その人の助かりを願うということの内容にはまた様々あることでしょうけれども、とにかく人の助かることのため、そのことに寄与させていただこうという心が天の心だと。まさに昨日すれ違ったその子供たちが、持ってあげましょうと、これなどがまさに天の心ではないかと思いますね。与えて与えてやまぬ心という、それは一見すると物を与える、与えるというのは物を与えるというふうに思いますけれども、欲しいものは与える、食べ物は与える、その与えるということが自分の時間を与える、自分の労力を与えるということにもなりましょうかね。いわゆるボランティア活動というものがありますね。ああいうものもゆくゆくはそれこそ天の心を持ってなされる。自分の時間を割いてでも 人の助かりのためにお役に立とうという心、そういう心を持つことを神様が人間氏子には願っておられるのだと。人間氏子が真に助かるということのためには、まずは泥の心で受ける心を作り、そして次に与える心、人様の助かりを祈る心、願う心、人の助かりのそれに寄与することを願う心と言いましょうかね。そういう天の心、これは親孝行の心でもありましょうし、神様に喜んでもらいたい、まあ、もちろん人が助かること、人を助けることはできるのはありがたいことではないかともおっしゃっておられますから、人の助かりを祈るという心が、これはすなわち神様が喜んでくださるということにもつながってまいりますね。神様に喜んでもらいたいと思うならば、人助けをせよということにもなってまいりましょうかね。昨日はその成り行きを通して、今朝お話しするようなことを神様から教えていただいたような気がいたします。そして神様がいよいよ究極願っておられることは、私どもが人を助ける、人が助かる、事象は人を助けるではない、人が助かる、人様が助かってくださるような私どもになる、そこを目指しての新人をさせていただけとおっしゃっておられましたね。いよいよ天の心を身につける稽古というものをさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。